種レディオ。
どうもオレンジです。
深夜にちょっと小腹が空いたので食べようかなと思って、あのケチャップがいっぱい入った鶏の煮物をチンして出そうとしたら、ちょうどこう金具に引っ掛けてビシャってなってめっちゃへこみました。ケチャップはね、掃除が大変なんですよ。ポンです。
世の中全部歌にしよう、種なし。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いやー、なんかせっかくおしゃれに決めてた白い棚が赤くなっちゃったよ。
ケチャップ、
鼻で笑うなよ。鼻でもう辛い思いをしてるだからということで、まあいいんですけど、うん、さてですね、オレンジさん、オレンジさんは結構写真って撮る方ですか？
撮る方、まあ最近そのコロナ禍においてはね、なかなか外に出る機会もなくなったので撮る機会減ってますけど、もともと外に出たら初めて行った場所では大抵撮ってますね。何かしら、
うん、写真っていうのがさ、やっぱスマートフォンで撮るんですか？
スマホです。
そうだよ、
一眼も一応持ってるんですけど、デジタル一眼持ってますけど、なんかやっぱ持ち歩くのにちょっと重いんで持ってないですね。
いや僕さ、まあこれも結構古い話で、学生の頃とかはですね、僕あの一眼レフカメラを結構機器として持ってまして、
うんうん、
小学校ぐらいに買ってもらったんですよ、そのカメラを。自慢のカメラで、もうずっとそれをなんか持っては写真を撮ってて、なんですけど、
うん、あの
多分これはもう完全にオレンジさんのジェネレーションギャップだよね。
あの、
フィルムカメラなんですよ。
おー、いいじゃない。いいじゃない、いいじゃない。
このさ、フィルムカメラっていうのを体感してる人って、まあ、どんどん減ってると思うんですけど、別にその、うん、何ハイレベルなことをしたいとか、そういうものにこだわりがじゃなくて、もうそれしかなかったから、当時はさ。だからそれを持って、いや、もう本当だからあれよ、あの、吉祥寺とかにいるさ、あの、芸大前とかにいる、その、なんか、おしゃれカメラマンとか、全く違いますよ、こっちは。もうなんかあの学生運動上がりのなんていうか、こうフォトジャーナリストを目指してますけど何かみたいな、そういう感じでこうクシャクシャクシャってこう撮ってる感じだったんですけど、
いいじゃん、
なんかちょっと電柱が変な形してるとカシャクシャクシャって撮るみたいな、今思ったらめっちゃ恥ずかしいよね本当に。
そういう結構だってフィルム安くないんじゃないですか。
そうなんですよ、
1枚結構高いでしょ。
だからあの最近はアプリでさ、うん、翌日にならないと現像できないアプリとか、はいはい、なんかあるらしいけど、
ありましたね、なんかね。
その時はもうだから撮った時にさ、どういう結果になるかわからんわけですよ。
まあ映るんですとかとはやっぱ同じような感じですよね。その感じとしては。
そうか、映るんですだとピンと来る感じなのね。
映るんですはちゃんとリアルタイムに経験しているものだったりしますね。はいはい、小学校
の時。まあそういうことですよ。それのまあ重たい版ってことですけど。
うん、
だからもうなんかわけのわかんない写真を毎回大量に現像してはさ、なんつうんだろうね。だからスマホで見てたら多分全部消すみたいなやつがいっぱい撮れるわけ。なんか半分しか人形が写ってないとかさ、なんかこう、ひっくり返った時に撮ったんじゃないかみたいなカットとかがいっぱいあって。だけどまあ、なんか現像しないとわかんないからさ、で現像するとやっぱ一応物として出てくるから、なんかこう愛情を込めて並べな、うんうん、いや、こういうふうに、いや、こういうふうに並べるべきかなとかさ、そういうことで日がなもがな時間を費やしたっていう、まあ、記憶があるんですけれど。
うんうん、
で、今回はなんですけども、ですね、写真の編集は難しいけど面白いということで、うん、フォトブックってあるんですけど、
うんうん、
あれをね、ちょっと作ってみたんですよ。最近。で、その話をちょっとしたいなというか、まあ、種レポートなんですけれども。
うん、
まあ、そのね、なんで作ることになったかっていうと、ちょっと僕は、あの、なんかこう、企画でそういう写真を撮るみたいな企画にちょっと参加していて、で、その写真を、まあ、一旦取りまとめなくちゃいけないと。
うんうん、
で、まあ、サブのサブで、簡単にちょっとまとまったフォトブックでも作りましょうか、みたいな話になりまして。
うんうんうん、
で、まあ、とりあえずちょっと、わかりましたってことで、担当することになったんですけど。
あら。
これがね、難しいんすよ。やったことあります？このフォトブックみたいなものを作るっていうか。
ないっす。
印刷ってしたことはあります？スマホの写真を。
ないかな。それこそ、映るんですとかの実際に、カメラ屋さんに持ってって出すみたいな経験はあります。
そう
だね、あとなんか、家に多分フィルムカメラがあったのか、そのフィルムだけを持ってって現像してもらいに行った経験も多分あります。
はいはい。そうだよね。いや、僕も言うと、やっぱり、見れるからさ、スマホで撮ったものはすぐに。だから、うん、なかなかそれを現像する理由というかモチベーションがないじゃないですか。中身見たいっていう意味で言えば ね。なんだけど、うん、まあ昔はそういえば印刷というかね、プリントしてもらってたから、どんな感じなんだろうと思って、で、やってみたんですけど、
うん、
まあ、多分そんなに想像ほど離れてないんですけど、オンラインでフォトブックってできるんですね。で、まあ、一応、どんなものかっていうと、まあ、あれですよ、本当に、簡単な本みたいな形に、まあ、見た目上はなって、で、例えば、表紙にこの写真を配置するとか、あと、ちょっと読ませる文章とかを入れたいとか、あと、レイアウトとかもね、1ページに2枚、3枚入れるだとか、写真とキャプション入れるみたいな。なんかそういうことが、できるんですけど、そいつをオンライン上の、まあ、ウェブアプリみたいな感じなのかな、そういうもので編集をすると、まあ、あっという間に、まあ、簡単写真集みたいなのができちゃうんですよ。で、本当にこうピンから切りまで結構あるんですけど、サービスもめちゃくちゃあって、で、例えば僕が今見てるやつだとね、一冊198円。
一冊？
はい、文庫サイズなんですけど、24ページで、まあ、200円ぐらいでできちゃうということで。
意外と安い。
そうそう、うん、まあ、もちろん他にも高いものとか、あと写真の品質などもありますから、結構いろいろと選べるんですけれど、これをね、まあ、ちょっとやってみたんですが、まあ、サービスそのものはいろいろね、皆さん調べていただければいいと思うんですけれど、お兄さん、写真集って作ったことある？
フォトブック作ったことなくて、写真集作ったことあるやついたらびっくりするでしょ。
いや、いると思う。まあ、編集者の人だったら、多分、フォトブックは作ったことなくても、写真集作ったことあると思います。まあ、あんまりいないっていうか、まあ、僕も全然経験ないんですけど、
うん、
いや、このね、なんていうんですかね、写真一枚いいなっていうのはもちろんあるんですけど、この写真を何枚か重ねていくことによって一つの作品にするっていう概念がなんかすごいことだなとちょっと改めて思ったんですよ。まあ別に僕が言わなくたってみんなそんなことは分かってるわって思うと思うんですけど、いろいろこうサイトを見るとね、フォトブックの作り方とか、こんなとこ魅力とかっていうサイトを見ると、まあやっぱりそのお母さんとかお父さんが、まあ子供の写真をどういうふうに見せるかとか、やっぱりこう現像しておかないと、パッと見るときにすぐ見れなかったり、あとみんなでこうシェアしてね、こんな時こんなことあったんだよって喋ろうとするときに、やっぱ物があると結構早いみたいな話があって、あ、まあ確かにそうだなっていうようなことも思うんですけど、うん、ただこの、なんかどっかのサイトにはね、写真集を作ることがそもそも面白いみたいなこと書いてあるわけ。
作ること、
うん、そう。で、どういうことかって思ったら、やっぱりね、まあ、今回はちょっとした旅をまとめるような写真集なんですけど、その旅を単に時系列にペタペタ並べていくだけだと、やっぱちょっと面白くないわけですよ。なんていうか、リズムが出ないっていうか。だから、まあ、写真の、何？大きさとかもちょっと変えてみようかなとかさ。あと、よく写真集であると思いますけど、一枚のページの中に複数枚こう似たような写真をペチャペチャって貼ってあったりするじゃん。なんかこうコマ撮りみたいな感じで。で、あれでこうなんていうかこう、なんていうかな、動きというか、なんかこう、そういうものを伝えてたりするのかな。なんかそういうテクニックもあるんでしょうね、おそらく。あとなんか、こうちょっと確認してもらいながらやり取りしてるんですけど、 なんか俺が最初に作ったやつを見て、その人は、ちょっと、あれだね、これ詰まりすぎで、こうなんか、情報が多すぎるね、みたいなことを言われて。なるほど。あ、そうか。なんか、だから、写真いっぱい入れればいいと思っちゃうんだけど、ね、せっかくだからさ、うん。だけど、余白がないと、集中力が途切れたり、あと、魅力っていうものを見通す時間が、読む側になくなっちゃうよ、みたいな話があって。だから、ここは、あえて一枚余白とか、白いページ入れましょうとか。まあ、もちろんちょっとこうね、見せるようなもので作ってるから、そういう話はあるんですけれど、なるほど、そういうのもあるんだなとか、あとまあ、踊りとかもちょっとあったりするんですけど、踊りのシーンとかも、まず、どこで踊ってるかって全体図が見えるような写真が先にある方が、見通しが来やすくて見やすいんじゃないかとかさ。まあ、当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないけど、なんかね、インパクトのある写真バンと入れたくなっちゃったりするんですけど、でもそういう方がいいんじゃないのかなとか。そう。なんかね、そういう風な写真集というほどではないんですけど、この写真を重ね合わせて束のあるものを作るっていうことが、なんかこういういろんな工夫が、まあ俺本当にわかんないで言ってるだけですから、もっといろいろあると思うんですけど、そういうことを気がつかされたというか、これはちょっと面白い趣味なのかなというふうに思ったりもしてるんですよね。どうですか？なんかそういう、なんていうの？まあね、ミニコミみたいなものとかご興味あったりすると思いますけど、写真集ってさ、まあ、どっちかというと、詩集とかに近いと思うんですよ。なんかこう、わかりやすい情報をまとめて出すっていうよりかは、なんか感覚のドライブしていくみたいな感じというか。ね、こういう情報を受け取ってくださいっていう、まあ、ものもあるかもしれないけれど、なんかこう、感覚を少しこう遊ばせながら、でもつかず離れずで見ていくみたいな感じだと思うから、集中もね、続かないといけないっていうことだと思うんで、こういう編集も面白いのかなと思うんですけど、これですね、いかがですか？
いや、面白いとは思いますけど、なんて言うんだろうな。やっぱ、写真そのものの魅力というか、そのもののセンスがそもそもなければ、それをいかに編んだところでそこまでだなって感じはしてしまうので、なんか、だから誰かすげえ有名な写真家さんとか、はい、すごくいいなと思えるような写真家さんのそういう、写真をまとめるのはすごく興味はありますけど、うん、なんか自分でやるってなるとそうはならねえだろうなって感じはするかな。
まあ、ちょっとね、照れくささみたいなのもあったりするかもしれないですけどね。
うん、
でも今回、まあ、ちなみに僕が撮った写真じゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそう。だから、なんか逆にちょっと緊張もするんですけど、あんまり乱暴なこともできないしね。で、多分その撮った人の意図なんかもきっと、あるよね、その画角の中で何が伝えたいとかさ。
それは聞かないんですか？
いや、ある程度だけど、その全部何百枚もありますからね、一枚一枚聞いていくわけにもいかないので、それは、まあ、だからちょっとね、簡易的なところで、今回は、今はご容赦いただいているところなんですけど、なんかね、だから一枚一枚の魅力もありながら、だからさっき、お姉さん言ったけど、一枚一枚良かったらいいわけじゃないんですよ。もちろん、ぐじゃぐじゃだったらダメなんだろうけど、つまり、ちょっと息が抜けたような写真とかも挟まってる方がいいとかもあったりするんですよ。多分。そうそうだけど。だから緊張感がぐっと高まりすぎちゃうと、なんか見てる方が疲れちゃうから、ちょっと抜きみたいなのが逆にこう、注目を浴びるような感じに。ここだと前ちょっと一人被写体がいるんですけど、その被写体の人が、ちょっと、プライベート風な顔を見せてるシーンとかあったりだとか、だからそのテンションみたいなものとかが、まあね、かっこつけて言うと物語みたいな感じにもできるから、いや、なんかこれ写真集作るのって、きっと得意な人とかね、編集者の人がいるんだと思うけど、これはなかなか電子書籍でできそうでできないやつなのかなとか、まあ、なんかね。
それはどういうところですか？電子書籍とその紙における写真集の違いっていうと。
そうか、まあ、関係ないのかな。まあ、でもなんか俺はその写真集ってリズムってすごい大事だと思うから、見るリズムっていうか、
うん
だからまあ、もちろん、その、ものである必要はないかもしれないけど、ものとしてこう、めくる動きとか、なんか角度とか、そういう、やっぱ何ページ目なのかとかも結構大事だと思うんですよ。いきなり見たい写真ピッて見るではなくて、順番に見る。だから、昔のアルバム聞くみたいな、そういう不自由さとかもあると思うんですけど、でもその流れじゃないと、意味がないみたいなこととかも人によってはあるのかなとかさ。まあだからちょっとある意味古臭い感じなんかなと思いつつも、まあでも今ね、こうサービスとしてのフォトブックというのがあって、まあ多分スマートフォンとかそういうなかなか出力する機会がない人たち向けに、これあの、まあ何？簡単にそのフォーマットを使うことで、そこそこ誰でも綺麗な体裁になるわけですよ。レイアウトが揃うから。だからそういうふ
う
な意味でも、こういうサービスを使うことで、より写真をこう、楽しむことができるっていうサービスなのかな、なんてのは思うんですよね。で、ちなみに僕がちょっと好きな写真集をちょっと少しピックアップしていこうかなと思うんですけど。まあ、この、ことで思い出されるものはって言って直接なかなかなかったんですけど、僕は写真集で結構好きなのは、あの新宿を撮った写真集がありまして、1965か97っていうね、娼婦とかヤクザとかオカマ、ヌード嬢とかそういう風な人たちのが、流しの写真屋の客だったっていう風なペーパーブックがあって、これはねすごくまあモノクロでなんかこう迫力がやっぱりあるんですよね。新宿っていう街がこういうふうに切り取られていくのかって。人がベースなんですけどね。だからこれも、あの、ちょっと今手元にないんですけど、なんかドラマを感じちゃうんだよね。一枚の写真だけじゃなくて、こう連続している、こうなんかちょっと、据えた、スナックのヒーロー、お店の前とかそういうところとか、並んでたりすると、あのこれどういうとこなのかなとか、一枚っていうよりかその、その人たちが新宿を全体を空気として作っているから、きっとその、どういう風な写真セレクトしようかとかはきっとあったんじゃないのかななんて思ったりして、まあ、そういう作り手側の想像とかもしても面白いのかなとか。
で僕、梅かよさんとか好きですよ。
ああ、そうだよね。梅かよさんも。
うん、少年たちの。なんか
ね、写真
日常みたいな。
いいよ、かわね、なんか、何、ブスかわいいみたいな写真とかもあったりとかね、いろいろありますけど。で、あともう一個ね、編集者が頑張ってるなって感じで言うと、あの、日本国憲法って小学館が出してるやつなんですけど、これもまあ有名だと思いますけど、赤い水玉の表紙なんですよね。で、中は、基本的には日本国憲法が延々書かれてるだけなんです。ただその間に、まあ、日本を象徴するというような写真というよりかはなんかこう、まあ、宇宙の写真だとか本当接写してるようなものとかいろいろあって何かこう、客観視したいような感覚もあれば、まあ、本当に日常を見つめようみたいな感覚とかいろんな視点僕らの生きている視点っていうのと日本国憲法がこう交差していくみたいな本でこれはまあだからかっこつけてんなぁとは思うけどすごく面白いよね日本国憲法を読ませる写真集にしちゃうっていう編集力って言いますねだけどやっぱこの写真選びも結構苦労したなんてどっかの記事で読んだことがあったりするから多分なんとなくかっこいい写真を入れてるだけではないんだよねちょっとその編集の技みたいなのはちょっとパッと僕には言えませんけど、その辺とかを考えながら見ると、あ、こういう並び方してんだってのが分かると面白いのではなかろうかという話とかね。あと、ま、ちょっと今回の、テクニックとは少し離れるかもしれませんけど、この前、なんか写真集を買ったって話を別な機会にしたと思うんですけど、田代和友さんっていう人の浜百合の頃に三陸福島2011から2013っていう写真集を買いましてでこれはまあ、三陸の人たち震災があった後の人たちの写真をポートレートですね本人が正面 向いてる写真を延々撮っている写真なんですけど、これもね、本当にシンプルにそういう人たちが並んでるだけで、まあ下にちょっとキャプションとかは入ってるんですけど、このでも構成とかもめちゃくちゃシンプルなのに、めちゃくちゃ胸に来るというか、まあ悲しいとかっていうよりかは、無限ないろんな人のドラマっていうのがあるんだなってことを総体として思うんですけど、なんかこれも並べ方とかめちゃくちゃ苦労したんじゃないかと思うんですよね。まあ、ちなみに最初はなんかね、家の2階になんか亡くなった人がいたみたいなおばさんのお写真から確か始まってくるんですけど、最初に、まあこれは最初に会った人だったのかな、確か。そういうふうな話もあって、その頃に入ってるんですけど、順番とかも、無論ね、時系列っていうのはシンプルなのかもしれませんけど、どうしようかとかいろいろ考えたんだろうなというふうに思うんですけど、まあそもそもね、写真集としてポートレートで行こうって決めてたのかちょっと僕、いまいち分かってないんですけど、その辺とかも、いや、一つ選択してるんだろうなって思うと、いや、写真集作るのって面白そうだし、難しそうだし、なぁなんてちょっと、素人がね、ちょっとフォトブック作ったぐらいでそんな風に思ってもしょうがないんですけど、なんかその編集者さんたちの写真集愛っていうのはきっとあるんだろうなということをちょっと思った次第なんですよね。なんかありますか、梅川さんって今名前出ましたけど、好きな写真集とか。
写真集で言うとあとなんだっけなぁ。あ、それこそ最近浅田家っていうね、映画が公開されてましたけど、浅田雅史さんのね、写真集とかも、まあ、なんて言うんだろう。まあ、紛れまくくと家族写真ではあるんだけど、いろんなシチュエーションで撮るとかっていう、まあ、編集的なあり方なのかな。まあ、それを積み重ねていったら、ああいう形の一冊の写真集になってみたいなところはあったりするので、なんか恣意的にこうっていうよりかは、なんか積み重ね、その写真家さんの一枚一枚の積み重ねっていうイメージの、方がなんか、まあ後からね、ある程度まとめていくっていう作業が多分入ってる、どういう写真集でも入ってるんだとは思うんですけど、そういうのはまあ面白いっすよね、やっぱりね。
そうだからなんかね、安易にこう並べてはいけないんだなとかさ、これを見せたくなっちゃうけどこれじゃダメなのかなとか、まあ僕は素人なんであんまりわかんないけど、でもそういう気持ちにはなったりするんですよ、並べていくとね。だから。まあこれ別にプロの撮った写真じゃなくてもね、自分で撮った写真でももしかしたら並べてみたら一つ何かできるんじゃないかなと思ったりもするんで、まあ俺も自分で撮った写真をね、だお金かけて作ると緊張するけど、写真集ってやっぱ恥ずかしいよね、とにかくコンセプトみたいなものがこうね明確にできないから、お前のかっこよさ出してんじゃねえよっていうことになりかねないんですけど、まあちょっとそんなことも試してみてもいいのかなと思うぐらいな、体験でございました。はい、ということで、今回は写真集の編集というには大げさですけれど、フォトブックを作って思ったことをちょこっと喋らせていただきました。イエイ。はーい、ということで、ボルジュムでございますけどもね。はい、ということで、ちなみに、週末の配信会種メガネでは収録後気づいたこと、さらに考えたことなど帰り見た話もしていますので、そちらもよろしければお聞きいただければ幸いです。はい、ということで、種レポートでございました。お相手は、ただいま写真集のチェックされ中でございまして、この後ダメ出しが来そうでまた汗が出てきました。ポンと
オレンジでした。
タネラジ、また。